はい、こんにちは。
こんにちは。
チャンネル正論です。はい、今年最後の配信になります。
最後か。
はい。
はい。
で、25日に発売になりました、正論2月号、こちらです。はい。ぜひお読みください。
よろしくお願いします。
お願いします。で、本日はこの中から一つ取り上げます。はい、すでに正論の、今年5月号で、
いやいや、2月号
です。2月号、ごめんなさい。うんうん、令和5年だった
ね。そう、令和5年
2月号で登場していただいた、群馬県草津町長の黒岩さん。
はい。
黒岩信忠町長。
はい。
に、その後、ね。そうですね。その後について語っていただきました。これ、2月号の、記事っていうのを、ネット、正論オンラインで全文出してるんですよ。
そうですね。そうですね。
それが結構長い間読まれてまして、うん、で、やっぱりその黒岩さんが、つまりその、ね、でっち上げのレイプを糾弾する人たちから、もう、すごい貶められたわけですよね。
そうです、そうです、
そうです。その話のその後について、今回は、うん、お話ししていただきました。
はい。
で、ね、担当したのが安藤さんでしたが。
はい、ほぼほぼ1年ぶりなんですよね。
はい。
はい。前回の、その、時、取り上げた時っていうのは、まあ、荒井翔子さんが、要するにその、町議のね、
草津町議で。
で、要するに、私は黒岩知事に、町長室で肉体関係を持ったっていうことを、まあ、電子書籍で、に証言をして。で、それが、肉体関係持ったっていうのは、その、レイプしたりなったり、いろいろ、強制わいせつになったりと、転々としたわけですけども、結局この人、訴追されたわけです。名誉毀損罪と、虚偽告訴罪ということで、前橋地方検察庁から、裁判所に公判請求されると。いう形になって刑事訴追を受けているわけですよね。で、一方で、まあ、黒岩さんは、民事上の裁判とかも抱えてますから、訴えてますから、民事の裁判とかがずっと進展してると。で、刑事裁判それほど、まあ、本人の荒井さんの件については進んではいないんですけれど、民事裁判の方で非常に大きな動きが、今年11月の1日の日に、まあ、あったと。こういうことですね。
うんうん、
はい。それはどういうことかっていうと、まあ、要するに本人が、虚偽だと認めたと。
荒井さんがですね。
荒井さんが法廷の中であれは虚偽でしたと。はい、記者会見で言ったことも嘘でしたということを、まあ、言ったわけなんですね。ただ、一方で、彼女はですね、町長に触られたのは太ももを触られたとか。
体や太ももを触られたっていうふうに言い始めたんです
か？まだ言い始めてるわけです。はい。ほら、また新たな嘘で、まあ、今までその、肉体関係を持ったが、要するに、レイプになり、その、強制わいせつになりというふうな中でですね、それがまあ、虚偽告訴罪っていう形で立てられてるわけですよね。要するに、検察庁が処罰しようとしてるわけです。まあ、そこで、嘘でしたと言ってもですね、なかなかその、その虚偽告訴罪を認めたくはないから、こういうふうな振る舞いを、新たな嘘を言ってるんじゃないかというようなことを、まあ、黒岩さんは分析されているわけですね。
うん。
うん。まあ。
まあ、その中で、うん、今回の原稿っていうのは、
はい、
むしろそのセカンドレイプの方にも言及していますよね。
はいはい、
つまり、その荒井氏の、
はい、
まあ、その虚偽発言って言っちゃっていいですよね。
はい、はい、虚偽って言って。
これに先導されて、
はい、
黒岩町長を責めた人たちのことも言及されてます。
はい。まあ、ひどかったわけです。レイプの町草津とかですね。それから、荒井さんに対して町民の人たちはやっぱり、おかしいっていうふうに、まあ、思ったわけですね。で、大半の人がそう思って、で、リコールをやったら、これが、要するにセカンドレイプであると。セカンドレイプってのは、要するに、レイプを訴えた人がですね、みんなから虚偽だなんだというふうに責められて、要するに窮地、精神的に追い詰められてしまうというふうなことを、まあ言うことで、 セカンドレイプっていうふうに言うんですね。で、今回の場合、リコールを起こして、まあ、それが成立したことをもってですね、それを、セカンドレイプだと。議会での追及とかがですね。っていうことだったんですけど、そもそも、その最初の証言が 100% 本人も嘘だと認めてしまってる以上ですね。これはその、セカンドレイプっていう以前の問題として、その虚偽がダメだろうっていう話になるべきなんですが、それが全くなんかそうではない。まあ、好き勝手に皆さんがレイプというふうに、セカンドレイプっていうふうに言ってですね、草津町っていうものは散々貶められて、しかもそれが SNS やなんとか通じてですね、世界中に発信されてしまったということに、まあ、非常にその、黒岩町長は胸を痛めておられると。で、それで、今、そういう情報を流した人たちに一人一人、謝ってくださいと。いうふうなことをですね、働きかけようとしているということですね。
このセカンドレイプって声を上げている人たちは、うん、この真偽不明の段階で裁判を待たず、数の力で失職させたことはセカンドレイプだというふうに言ってるんですよね。はい、
そうです、そうです、そうです。うん、
だから結局その、リコールというこの手続きさえおかしいということをまあ言ってるわけですよ。
うんそうなんですね、
うん。これは町民の意思だったにもかかわらず。
はい、そうなんですね。町民の意思っていう、これはやっぱり一番民主的な方法なんですね。町民が選んだ、そこは要するに実際に黒岩さんの主張を読んでいただければと思うんですけれども、町民が選んだ荒井さんなんで、荒井さんが町議にふさわしいかどうか決めるのは、また町民が選ぶというのは一番民主的じゃないかというふうなことを言ってるわけですが、まあ、とにかくその女性の訴えであれば虚偽であっても許されるっていうようなことが許されるはずはないっていうふうに言ってるわけですね。そもそもそのセカンドレイプっていうけども、そのファーストレイプが 100% 虚偽だったら、そのセカンドレイプっていうものは成り立つはずもないじゃありませんかということを言ってるわけです。で、団体の中にはですね、こうしたものを追求してきた人権団体の中には、謝罪声明を出したりしたところが、まあ、あります。ありますけれども、多くの人が、未だそのままにしてですね、謝ったりもせず、放火もしているという、まあ、そんな状況なわけですね。
まあ、詳しくはこれをぜひ読んでいただきたいと思います。
はい。
で、あと、ちょっとここで一つ言及しておきたいのが、特集で台湾を知るというものをやってます。
はい。
1月13日に台湾の総統選が行われるんですけれども、
ね、はい。
総統選に関する特集はすでに、12月号でやりましたけれども、
はい。
今回は、まあちょっと、アングルを変えた、特集をやりました。
うん、
一本は、まあ台湾、産経新聞の台北支局長の矢板さんが、
はい。
まあいつものようなコラムですね。まあ最近、台湾の、町長会長とか地方の人たちが中国から徴兵を受けて、まあ、顎足付きで、
接待を
歓待されるわけですよ、
はい。
で、その人たちに中国側が国民党に入れろとか、国民党を応援しろとかいうことをやっているという話を、まず矢板さんが取り上げています。で、それから、平成国際大学副学長の浅野和夫さんは、日台安全保障の民間協定締結をということで、台湾と日本は、まあ、国交がないわけですよ。
はいはい。
それでも、民間の協定で、かなりいろいろなことをやってきてるんですね。
うん、
で、その延長線上で、その安全保障、まさに今からがもう必要不可欠になる存在ですけども、うん、これに関しても、民間で、協定を結んで、有事に備えるということをやるべきだということを指摘しています。うん、
なるほど。
うん、で、もう一つは、拓殖大学教授の丹羽文雄さんで、中華民国とはいかなる存在かという論考で、うん、これは本当国会議員の人とかね、私ね、読んでもらいたいなと。要するに、その中華民国というものと台湾の違い。
あ、意外にそう、確かに難しいね。そ
う、これは実を言うと違うんですよ。ね。まあもちろん今は中華民国として台湾はいろんなところに出て行ったりはしてるんだけれども、本来ならば台湾であるべきなんですよね、今は。
うん。
うん。ということで、そこら辺のところを詳しく書いて もらってますので、ぜひ読んでいただいた上で、ちょっと、あ、そういうことなのかと。
いや、本当これそうなんだよね、確かに。
そう。
うん、
あの、昔、あの、岸信介首相がですね、台湾に、蒋介石に向かって、その、やっぱ台湾っていう風なのでどうだということをね、
うん、
言ったっていう話もあるわけですよ。
うんうんうん、
まあ、このあたりも、あの、丹羽さんがしっかり書き込んでくださってますんで、ぜひ、台湾と中華民国、この違い、私たちね、日常的には意識してないんですけれども、まあ、この違いというものを認識するためにも、これぜひ読んでいただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願い
します。
で、あとまだちょっと時間が待ってますから。
は。
あとね、これはね、他では絶対ないコンテンツ。あの、編集部の中村正和氏が書いたんだけど、慶応大学野球部優勝パレード舞台裏。どうですか、早稲田卒業、早稲田の OB の安藤さんとして。
私はね、もう、あの、大学野球は大好きでしたけど、あの、うん、全然優勝には縁がない。
あ、そうだったんですか？
そうね。だけど、当時の、僕が学生時代の、あの、エースっていうのがまさに小宮山悟。今の岩瀬の監督ですよ、うん。あいつはなかなか意地がありましたからね。なんて、
あいつだ、あいつ今ね、そういうことよりもさ、こっち語ってほしいんですけど、う
ん。すいません、ね。ごめんなさい、ごめんなさい。はい。
あの、ね、この中村、あの、記者の書いたものはですね、はい、今年のその秋季リーグで慶応は優勝したわけですよ。
あ、そうでした。もう高校と大学とね。早稲田を決め
て。そうそうそう。うん、で、早稲田、あの、これって皆さんあれなんですってね。あの、パレードをやるんですってね、優秀した大学は。
優勝したら一応ね。
そう。うん、で、そのパレードが、いつもなったら優勝した直後にやるはずなのに、今回慶応はやらなかったんですって。
はい。
で、それで、なんでなのと、素朴な疑問が、起こりまして、
はい。
で、中村記者が取材したところ、うん、まあ、いろいろあるわけですよ。
うん。
で、これはやっぱりその、やっぱ伝統とかね、
うん、
なんていうかな、まあ効率性とか、まあいろんな、まあ今の最近の日本をめぐる、まあ要素がすごくこう散りばめられてて、本当まあ私なんか慶応とか全く無関係だけれども、たかが慶応されど慶応でね、まあこれをもってして、やっぱりこう昔から続いてきた伝統とか文化とかいうものをどうやって継承したらいいのかというのは、まあ、別の角度から問うてる論考だと思いますんで、ちょっと中村記者のね、ルックスがちょっとね、なかなか、
熊さんみたい。
熊さんみたいなんですけど、はい。一生懸命取材してます。
はい。
ぜひ読んでください。
よろしくお願いします。
はい、で、それから、またいつもの、チャンネル正論勝手に地方応援キャンペーンで、ここにあるチューハイ、この6巻を一箱に詰めてプレゼントします。はい、30人にプレゼントですよ。
はい、
結構太っ腹。
そうですね。
うん。戸田酒店さん。
はい。
すごいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、12月31日まで、応募できますんで、ぜひこの後に応募要項を流しますんで、それを確認した上で、応募してください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
あ、先に言っちゃいましたね。はい。今年も1年間本当にありがとうございました。来年も頑張りますんで、チャンネル正論の応援よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。